こんにちはしょ
ーい。こんにちはしょ
ーい。はい、9月15日火曜日、旧暦の7月28日となっております。火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇から生放送でお届けしたいと思います。はい、お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、はい、もうね、うん、秋頃になってきたよね。
ちょっとね、朝夕、うん、涼しくなってきたね。
うん、うん、なんかね、もうさ、秋っていうことでね、うん、ちょっといろんなものを、うん、考え始める時期だと思うんですけど、一年の締めに向けてね。
急にだね。はいはい、聞いてみよう。
そう、私ね、うん、なんでそんなこと言い始めたかというと、なおちゃん、私はね、うん、この一週間で実感したことがある。
なんだなんだ。
引き寄せって本当にあるよ。
引き寄せの法則とかそういうやつ。
そう、そう、引き寄せこのさ、うんうん、私も本当に超びっくりしたんだけど、私ね、いつも仕事朝早いのね、うん、なので、車の中で結構ご飯を食べることが多くて。
なるほどね。
朝食を、
うんうんうん、
でいつもたださ、朝起きたばっかりだから体起きてないでしょ、
うん、
から一番食べたいのがバナナなのよ。
あー、わかるよ、
バナナ。
わかるわかる。
でね、このバナナをめっちゃいつも一本持って車の中でちょっと食べたりとかしてるわけ。
毎回。
そうそう、毎日それだわけで、で、うん、いつもそれであーっつってバナナ持ってこの車に乗るんだけど、うん、この運転をしてる時にふと助手席に手を伸ばしたらバナナがないわけ。
おお、ない。
は、バナナがない、バナナないみたいになって。一応そんな、いつもだったらそんなにバナナをに固執することってないんだけど、
うん、
もうその日めっちゃなんかもうバナナがないことにとても衝撃を受けて、はっ、もうやばいと思って、あ、もう仕事行きたくないぐらい思って。
そんなにだ。
はっ、もうバナナないしみたいになったんだけど、いや、こんなだったらダメだと思って、もう今日一日が暗い感じで終わってしまうと思って切り替えようと思ったわけ。
おうおう。
でそのまんまもうバナナのことは忘れて、うん、職場に着いたわけ。
なるほどね、
はいはい、そしたら着替えるさ、
うん、
で引き継ぎをするんだけど、うん、引き継ぎする人が持ってたのがバナナだったわけ。前城さん、バナナもらうとか言ってから、
おう、
はぁみたいな、なんでバナナ持ってるんですかって言ったら、
うんうん、
なんかちょうど帰り際の人が、うんうん、なんかバナナいっぱい取れたからあげるよって言われたって言って、バナナ私2本その日持ってたんだけど6本に増えた。私これガチだなって超思って、すごくない。だからね、私ね、こう年末までに恋をね、今日のトークテーマでもある初恋、
はいはいはい、
あるでしょ、それをね、うん、思って、うん、恋を引き寄せようと思ってるので楽しみにしててね。っていうね。ちょっとね、秋にかけてもうこの年末締めだなっていうところでちょっと最近気づいたよっていうことで、うん、まだまだこの1年まだ残りあと3ヶ月あるので、みんなでいいものを ね、
うん、
引き寄せられたらなっていうことで、
はい、
紹介させてもらいました。
バナナを引き寄せる前城美香。
そうそうそう。じゃあバナナ来たから、だってこのタイミングで来るってやっぱりこれはあるんだなって、あんまり今まで意識したことなかったけど思ったよっていうね。
はい、
はい、ことでした。
まあ、あるよね、でも引き寄せとかね、うんうん、そういうのね、なんか思ってたらなんかあったりとかね、
うんうん、
今日なんかカレー食べたいなと思って家帰ったらカレーだったりとかってね、割とあるよね。
ね、そう、これさ、やっぱりさ、あ、伊達に言われてないんだなと思ったもん。
まあ確かにね、うん、確かに
すごいよね。
でこれでミーカさんは次は何を引き寄せるかというと、
恋。いい、どうしようかな。だからさ、ちょっとね、うん、何を思うかって大事だなと思って。
大事だね。
あれぐらい強い思いで思うことと、多分そしてすぐ忘れたのが良かったのかなと思って。
しないやねそれ。
そうじゃ、なんかね、あんま固執ね、しなかったのが良かったんじゃないかなってちょっと思ってて。
いや、でも念は強い方がいいんじゃない。
あ、本当？
うん、
そっか。じゃあやっぱりあれだね、こだわりを持たなきゃだね、うん、
ただのガチ前になる可能性もあるけどね。バナナ食べたい、バナナ食べたい言うてね、
もうあんなに心の底から思ったことってそういえばなかったと思って。 その日は必要だったんだよ、もう。
なるほどね。はい、ということで、
はい、今日のトークテーマも初恋だからね。
はい、今日トークテーマ初恋でやりますよという、
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。はい、ツイキャス来てますね。
はい、
はい、今週の一番がたけしーさんから、こんにちは、
はい、こんにちは、
はい、ありがとうございます。ランランさんからも、三河さん、直隆さん、こんにちは、
はい、こんにちは、ありがとうございます。はい、
加藤ちゃんさんからもこんにちは。むせるオープニングトークということで、ね、いただいてます。いや面白すぎるでしょ。
そう、もうね、これ言いたかった、もうみんなに教えようと思って、はい、たけしーさんからも、鼻息荒く語る三河さん。
はい、相当荒いですよ。
そうよ、もうこれはもうね、教えたかった。
いや、みんな知ってると思うけどね。
あ、本当？あ、でも実際に引き寄せられたとかあるのかな。
あ、どうなんだろうね。なんかそういうこのなんていうの、法則をまとめた本とかもあるもんね。
確かに
ね、
あるよね。
信憑性はゼロではないんじゃないの。
そうよね、それを実感したんだよ私。すごくない？知識として知ってるだけではなく、
いや、バナナだけでよくこんな熱く語れるなと思うな。
だってあれすごい、だって職場にバナナ持ってくる人いなくない？
まあまあまあ、あまりにめったにない感じだとは思うけどね。
でしょ、
う
ん、からあれは私の念力で引き寄せたと思ってる。
はい、バナナお待ちしてます。
はい、お願いします。
はい、ということで、今日の特テーマ初恋なんですけど、その前に、うん、いつものコーナー行きましょうか、ミカさん。
はい、じゃあ今日も行きますよ。今日は何の日？
イエーイ！まさかバナナの日じゃないよね。
うん、バナナではない。
今日バナナの日だったらビビるけどね。
うん、今日はじゃなかった。
そこまで引き寄せてんかった。
あ、そこは違うかった。
じゃあ行きましょう。
はい、じゃあ今日一発目ですね。
はい。
今日9月15日ご紹介しますのは一発目、老人の日。
老人の日。
ございます。そう、老人の日だよ。
へー。
そう、2002年の1月1日改正の老人福祉法によって制定されました。2002年までは今日が敬老の日だったさ。覚えてる？
覚えてない。
本当？ 9月15日敬老の日だったんだよ。
2002年でしょ？
そう。今から
僕9歳とかですよ。
そっか、若者ね。
全然覚えてないよ、もう。
そうなの？私は覚えてる。私途中から敬老の日があれになったもん。なんかもう今の第何月曜日？
ああ、そうだね。
みたいになって、それまではずっと9月15日が敬老の日だったわけ。
これ連休にするためだよね、確かね、なんか。
うん、なんか新しくなんか、うん、なんとか法。
なんとか。
ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、なんか祝日の何かね、法律があって。
う
ん、
連休にするためにね、第何月曜日とかにしてるんだよね、
う
ん、今ね。
そうなの、うん。もうね。だからこの9月15日とかは私結構ね、このね、まだ学生ですから、その時には。
そうですね。
そう、この休みの日は大体覚えてるからね。うん、だから覚えてた。
確かに。確かに。
9月の15日まではね、今まで敬老の日っていう風になっていたんだけれども。うん、
も、
変わってしまいましたので、このね、老人の日っていう形になってますよっていうことですね。
うん、
で、ちょっとね、意味がありますので、ちょっと待ってよ、紹介しますね。
うんうん、
ちょっと待ってね、消えちゃった。
老人の日か。
そう、老人の日。そう。でね、敬老の日とも関係がないわけじゃなくて、2002年までは今日9月15日が敬老の日というね、国民の祝日だったんですけど、2003年から、合ってるさ、祝日法の改正によって、敬老の日が9月の第3度、月曜日に変更されたのに伴って、この日は老人の日というふうになりました。
なるほど。
そう。以前の敬老の日を記念日として残すため制定されたものなんですけど、
うん、
国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対して自らの生活の向上に努める意欲を促す日となっていますよということです。そう、頑張って長生きして健康に気をつけていきましょうねっていうね、ことを思う日でもあるよということで制定されております。
はい
はい、
今年の敬老の日はちなみに、来週の月曜日か。
そうそうそう、来週の月曜日が敬老の日になってるね。
今日は21日
かな、うん、そうだね、うん、21になりますね、
はい、
そうそうそう、なのでちょっとねその日に向けてこの思いを巡らせるといいかなと思います。はい、じゃあね2個目なんですけど、これもちょっとね、はい、あの似てる
似てる、
はい、2個目がひじきの日。
ひじき、何が似てる？
そう、似てるのかってこう由来がね面白いのよ。そう、ひじきは昔からね、ひじきを食べると長生きしますよと言われていることから、
うん、
そう、ほらね、9月15日、昔もともと敬老の日であった9月15日にしましょうということになりました。これは三重県のひじき協同組合が制定したものになっております。
はい。
そう、ひじきは健康食、長寿食として親しまれていますが、これからの高齢化社会に向けて、単に寿命が伸びるっていうだけではなくて、うん、健康に、長生きしていくことが大切ですよとの考えから、ひじきをもっと食べて健康に長生きをしてほしいという願いを込めて作られていますということになってます。そう、
ひじき、
ひじき、
うん、
でね、ちょっと話戻るんだけど、私今日がひじきの日って今日まで知らなかったわけ。
まあまああんまりわからないよね。
わからんかったわけ、
う
ん、
はいはい、
3日前にひじき食べたって。
いや3日前、今日とかだったらわかる。ちょっとこじつけだそれは。
すごくない？
いや、すごいのか。
だって、たまたま、ひじき食べてるってすごくない？
すごいのか、それ。
やっぱ今来てるなと思って。
何がよ。
そう、バナナあたりからね、ちょっと、今まで気づいてなかっただけで、いろんなもの引き寄せてたんだなっていうことに気づいた。
いやー、ちょっと苦しいな、それ。
だって、知らなかったし。
まあまあ、知らないのはわかるけど。
で、あ、ひじき食べたってちょっと今日調べながら超テンション上がった。やっぱりほら、うん、そうだよ、こういうのちょいちょいあると思う、うん、
そか、
うん、うん、
ちょっと3日前はちょっと適用外かもしれない。
適用外、
引き寄せの法則の適用外かもしれない。
本当に、じゃあ分からんよ、もう3日前からこのひじきの日っていうのが来てたかもしれん。
じゃあ今日家帰って晩ご飯がひじきだったらうおーってなるけど、3日前か。
もう食べたよ。美味しく食べましたよ、私。
ひじき美味しいよね。
美味しい。
煮物ね。大豆とか入れてね。
そうそうそう、大豆と、あ、ちょっとほらね。うん、私も食べた大豆入れて。
いやいやいや。いや
もう何でも、ね。
王道でしょ。王道でしょ。あとね、なんかジューシーに入れたりね。
そうそうそうそうね。うん、
美味しいですね。
給食で昔よく出てたよね。
確かに。
美味しいよね。はい。ということで。はい、いろんな引き寄せがつながった今日は何の日、はい、敬老の日つながりでご紹介させていただきました。
はい、
はい、今日は何の日のコーナーでございました。
はい、いやーちょっと苦しかったね。
本当、嘘、つながっていけるかなと思ったんだけど。
あ、
え、なおちゃんある？そういうの。
いや、もうあるよ。
思ってたら来たみたいな。
あるあるある。
ま
あさっき言ったけど、カレーもそうだし、
うんうん、
カレーも意外にね、なんか今日食べたいなと思ったら、来たりとかね。
ああ、
うん。夕飯、なんかこれの気分だなと思って家帰ったら、それだったりとか。割と、食べ物系が多いね。
あれだね。うん、じゃあ、あれじゃない、なんかやっぱり、なんか食べ物って、そんな、すっごい強く思うってことがないからかな。
ああ、どうなんだろうね。一応なんかよく周りからはなんかクエブーと言われるけどね。
クエブ
ー？うん。
何クエブ
ー？あれよ、沖縄の方言で、
うん、
なんか食べ物に困らない人みたいな。
あー。
そうそうそう。なんか いろんな人からいろんなものをもらうわけ。
あ引き寄せてる。
それご飯、食べ物を引き寄せてるのかもしれない。
いいな。あ、でもそれ大事よね。食べ物もらうってね。
そう、なんか常に癒さしてるって思われるのかなって思ってね。何なんだろうね。
ウケる、うん、そうだよね。でも食べ物を引き寄せるのでも確かに多いかも。
多いよね、
うん、うん。バナナしっかり、ひじきしっかりだしね。ちょっと食べ物以外のもの何かね、
何だが、まあまあね、まあ美香さんもさっき言ってたけど恋、
あ、うん、恋、ほら
ね、お互いね、ちょっとね恋を引き寄せたいですな。
ねえ、
なあ、
ちょっと今からさ3ヶ月あるからさ、年力を飛ばしたらさ12月ぐらいにハッピー報告できないかな。あの時
できるかね、
言いましたよねっつって、
有言実行じゃないけどね。
あの時やった思い描いたのをちょっと発信して、うん、今来ましたよみたいな。
あ、なるほどね。ちょっと後で話したいんだけど、自分のもう、うんうん、あの初恋というかね、
うんうん、
の恋のエピソードがあるので、ちょっと、うん、まあ、それも引き寄せに近いのかもしれない。
あ、
もしかしたらね、はい、ちょっと後で話しましょうね。
うん、楽しみにしてましょう、はい、みんなの恋のエピソードもたくさん教えてください。
はい、はい、メールでも、ツイキャスでもお待ちしてますよ、うん、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字です。 origin@fmnaha.jp でお待ちしております。さあ、この後はラジオコントのお時間がありますので、今週はね、ミーカーさんが自信作を、
はい、書いてきました。
すごいタイトルで書いてきました。はい、ということで一旦 CM でーす。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように。
はい、火曜オリちゃん始まってますよ。 FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
はい、みかです。
よろしくお願いします。さあ、この時間はこのコーナー行ってみましょう、うん、ラジオコント俳優への道。
よっしゃ
ー。はい、このコーナーはラジオコントのテーマをリスナーから募集して、脚本、演出、出演をし、役者としての幅を広げようというコーナーとなっております。
はい。
はい。先週が僕が担当しましたね。はい。ノーブラのタクシー運転手という作品を、
うん、
やりましたよ。で、今週がミカさんの担当で、
はい、
大城くまさんから、
そう、はい、いただきました。
いただきました、お題で。
名探偵パセリ、ブロッコリー殺人事件。
すごいね。もう、あのね、先週放送した時にね、僕がブロッコリー嫌いだっていう話をしたからね。
うん、
そこでのつながりで。
そうそうそう。ちょっとで、ね、書いてみました。
はい。では早速行ってみましょうか。
はい。じゃあ、お願いします。お願いします。
タイトルどうぞ。
はい、ちょっと待ってよ。
うん、大丈夫？
はい、オッケー。今準備できたよ。
お願いします。
はい、じゃあ、行きます。名探偵パセリ、ブロッコリー殺人事件。
ここですか。ここがあの噂のほうれん草。
パセリ先生、お待ちしておりました。
ギーッと鉄の門が開き、女性が出迎えてくれた。洋館ほうれん草、ここが今回の事件の現場だ。古くからあるこの洋館は地元では有名な心霊スポットである。現在は地元の資産家であるベジタ氏が一人で暮らしているのだが、夜になると叫び声やうめき声が聞こえるなどといった妙な噂が絶えない。今回この場所で洋館の持ち主であるベジタ氏の変死体が発見されたとのことで、私立探偵である私が呼び出されたのである。現場はそのままに。
はい、ご遺体以外は触らずにあります。
警察へは
一通り調べてもらった後でございます。この度先生をお呼びしましたのは旦那様のご命令だったからでございます。もし自分に何かがあったらパセリ先生を呼ぶようにと。
なるほど、そうでしたか。わかりました。今回連絡をくれた女性はこの洋館に勤めている女中のキャロットさん。ベジタ氏の食事等の世話の生活の世話をしていたらしい。年の頃は40代後半といったところであろうか。疲れ切ってる様子である。無理もないか。あなたが第一発見者なのですか？
はい。
お話、詳しく聞かせてもらえますか？
はい。今朝のことです。
彼女は発見時の様子を教えてくれた。いつものように7時に朝食を準備して待っていたが、ベジタ氏が現れない。寝坊しているのかと2階の寝室に行ったが返事はなく、失礼かと思いつつ開けてみた。しかし、部屋に姿はなく、どこに行ったものやらと考え探しに行こうとしたところ、下の広間で物音がしたので戻ったところ、
旦那様が倒れていたのです。左手にぎゅーっと握りブロッコリーを握って、さっきまでは確かにいなかったのに。私は何度も何度も旦那様を呼びました。しかし返事はなく、私は恐る恐る口元に手をやりました。そしたら息をしていなかったんです。ああ、旦那様、どうしてこんなことに。 さか本当にこんなことが。これは呪い、呪いです。
呪い？
はい、ブロッコリーの呪いに違いがありません。
はあ。
旦那様は最近よくこうおっしゃっておりました。私は前世ブロッコリーで殺されたに違いないと。
ブロッコリー？どうやって？
私も意味不明だったので年寄りのたわごとだと聞き流していました。でもこんなことになるなんて。ごめんなさい旦那様、もう聞き流して本当にごめんなさい。
なるほど、ブロッコリーの呪いですか。気になりますね。左手にブロッコリーを握っているというのも非常に気になる。キャロットさん、ベジタ氏が握っていたというブロッコリーはありますか？
はい、こちらに。警察に持っていかれそうだったので隠しておきました。
なるほど。本当は現場のものは勝手に動かしたらダメなのですが、今日はせっかくなので調べさせてもらいますね。むむ、これは？
先生、何か分かりましたか？
ちょっとかじられている。
え？
なるほど、そういうことか。わかった、わかったぞ。ギャロットさん、ついでに朝食を準備していたキッチンと2階の寝室も調べさせてもらいますよ。やはりそうか。やはりな。わかった、よし、わかったぞ。謎はすべて解けた。
え？もう？
私は名探偵ですからね。では順を追って説明しますね。キャロットさん、あなたは今朝7時前までこちらのキッチンで朝食の準備をしていましたね。今日のメニューはサンドイッチと卵料理ですね。違いますか？
そうです、今朝のメニューはサンドイッチと目玉焼きでした。
やはりな。台所の様子を見れば大体想像はつくさ。問題はここからだ。ベジタ氏が握っていたブロッコリー、あのブロッコリーはどこから来たのでしょう？
え？
キャロットさん、あなた心当たりありませんか？
知りません。旦那様はブロッコリーが大嫌いだったので、こちらでブロッコリーを料理することなんてありませんでしたから。
うん、料理することはなかった。
はい。
おかしいな。じゃあなぜ冷蔵庫の中にブロッコリーがあるのでしょうか？
それは昨日実家から送られてきたもので、今日持って帰ろうと思っていたものです。
ベジタ氏が握りしめていたブロッコリーとは関係ないと。
はい。
なるほど。この冷蔵庫のブロッコリーなんですがね、切り口がちょっとおかしいんですよね。刃物で一房切り落とされたような。
あ、
握りしめていたブロッコリーの切り口と合わせてみましょうか。
あ、それは。
ほら、やっぱりぴったりだ。キャロットさん、もう言い逃れできませんよ。本当のこと話してもらえますか？
はい、すみません。私こんなことになるなんて思わなくって、本当にパセリの代わりにって思っただけなんです。
パセリ？彼女の言い分はこうだった。サンドイッチの付け合わせにパセリをトッピングしようとしたらパセリが腐っていた。このままだと見た目がやはり地味かなと思い、細めのブロッコリーの房をトッピングしたのだと。
まさか食べるなんて。旦那様いつもパセリは飾りだって残してるから、なぜ、一体なぜなの、なんでこんなことに。
食べたかったのかもしれないですね。
え？
ブロッコリー克服したかったのかもしれないですよ。
そんなはずは。
ベジタ氏の部屋を調べさせてもらったらこんなものを見つけまして。
これは美味しく食べれるブロッコリーレシピ集？
これを見ながら夜中にこっそりチャレンジしていたのでしょう。夜な夜な聞こえるうなり声や叫び声はそのせいだったかもしれません。
旦那様、
あなたがトッピングしたブロッコリーを見て練習の成果を試してみたくなったのでしょう。だから
少しかじってみた。
そう、しかしまずすぎて悶絶転倒頭を殴打といったところじゃないでしょうか。
そうだったんですね。でも先生、旦那様はどっからおられたんですか？私は7時過ぎまで確かにこの日のまで待っていたのです。でもその時は本当にいなかったんですよ。
それで2階に行ったんですよね？
はい。でも2階にもいらっしゃいませんでした。
トイレは見ましたか？
は。
ベジタ氏は7時頃トイレにいたのでしょう。日々のブロッコリーとの格闘にお腹も疲れていたのでしょうね。おそらく精神的には。前世ブロッコリーで殺されたに違いないと口にするほどに。
旦那様。
ベジタ氏は7時過ぎまでトイレにいた。そしてあなたが2階の部屋に向かったのと入れ替わりでトイレから出てきて、用意されていたブロッコリーを口にしたといったところでしょうね。
そんな、旦那様、なんで、なんでなの、なんでそんなにブロッコリーに。旦那様にとってブロッコリーって一体何なの。
何なんでしょうね。
ブルルルルルルルル。
はい、パセリです。ああ、そうですか。わかりました。はい。キャロットさん、ベジタ氏、意識取り戻したようですよ。
え？旦那様は亡くなったはずじゃ。確認したとき確かに息もしていなかったんですよ。
頭を強打してますからね。痛すぎて一時的に呼吸も止まっていたのでしょう。警察の搬送車の中で息を吹き返したそうで、警察官もびっくりしたそうですよ。そしてそのまま病院へ運ばれたようです。
そうでしたか。よかった。本当によかった。
よかったですね。
はい、パセリ先生、この度は本当にありがとうございました。
いいえ、お安いご用ですよ。なんて言ったって私は、名前は野菜、頭脳は天才、名探偵パセリですからね。はい、
はい、ということでお届けさせていただきます、はい、
名探偵パセリブロッコリー殺人事件。
はい
はい、
はい、
うん、ブロッコリーね、
うん、
もうこのワード見るだけでね、僕はちょっとおえおえしちゃうんですけどね。
あ、そうなの。
はい、頑張って。
そうそう。
はい、やりました。
ありがとうございます。はい、ブロッコリー殺人事件。
はい。これ、どういう感じで、なんか、作ったんですか？
ね、もう、この間、なおちゃんと話してたこと。
うん。
それをもうヒントに。
おー、なるほど。確かに僕、うん、僕のちょっとエピソードも入ってますよね。
そうそうそう。
あの、前世ブロッコリーで殺されたとかね。
そう。
本当に思ってるからね、自分も。
で、ブロッコリーで殺されたって言ってたけど、あ、でもどうやって殺される、食べる、うん、でも毒殺、うん、どうなんだろうなーって思いながら、ちょ、パセリ出てきてるからと思って。うん、ちょっとね、ブロッコリーを克服しようとして頑張ってみた人。
なるほどね。
っていうような感じで、はい、書いてみました。
はい、ということでね、はい、今週はこんな感じで、
はい、
ツイキャス来てますね、
うん、ありがとうございます。
加藤ちゃんさんから、
うん、
今週のラジオコント楽しみだなって来てて、
はい、
オチはこれか、パチパチパチパチって言ってますね。
ありがとうございます。
あと、朝からサンドイッチなんだって来てますよ。
うん、朝からそう、サンドイッチ、
サンドイッチ、サンドイッチ珍しいかな。うん、
あ、でもサンドイッチってなんかあれじゃない？、うん、なんかちょっと軽食、ご飯でも、
ああ、なるほどね。で、もともとあれだったもんね、サンドイッチってトランプの合間に食べてるやつだからね。
あ、そうなの？
あ、そうです、そうだよ。
え、あの、トランプってカードゲームの？
そうそうそう。昔、あの、サンドイッチ伯爵っていう伯爵が、
うん、
あの、トランプをやってる途中にも、この手軽に食べれるやつをなんか作れっつって、
うん、
できたのがサンドイッチ。
すごい。そうなんだ。
結構有名ですね。
あ、サンドイッチ伯爵？
サンドイッチ伯爵っていう伯爵が作らせたからサンドイッチ。
ああ、そうなんだ。
そう。
へぇ、すごいすごい。
はい、たけしーさんから。
うん。
直太くんが途中何度か噛んだのはブロッコリーのせいって言われてね。そうです。そうです。
どうも、ブロッコリーで。
ちょっとね、うん、うん、ってなって。
もう今日いっぱいブロッコリーって言ったからね。
もう8年分のブロッコリー言ったよ。もう、言い過ぎなぐらい言ったよ、もう。はい、ということで。はい、ということで、今週は、大城くまさん。
はい、くまさんからいただきました。
いただきました。名探偵パセリブロッコリー殺人実験というラジオコントを、
うん、
お届けしましたよと。来週はですね、僕が担当するので、番組終了までに、うん、メールでもメッセージでも構わないので、ラジオコントのお題を募集しておりますよ、はい、ということで。
お願いします。
はい、以上、ラジオコントのお時間でした。はい。加藤ちゃんさんから、
うん、
イギリスのお屋敷だと、
うん、
朝は紅茶とトースト、
うん、
マーマレードのジャム、卵とソーセージとか、あと果物かな。
あー、なんか優雅。
あ、な、
いいね。
朝からこんな食べる？
うん。あ、朝から紅茶っていいね。紅茶とトースト、ね、うん、
紅茶っていうのがなんかちょっとお屋敷って感じだね。
うん、エレガントな感じがする。
朝から紅茶飲んだことないな。柴田の博士さんから、うん、掛け事が好きな貴族。あのサンドイッチ伯爵の話ね。
そうだよね。
はい、ということでね、ラジオコントは以上となります。で、はい、今日のテーマが、うん、トークテーマが初恋ということで。
そうだよ。
そう、どうしよう、メールか先行こうかな。
うん、お願いします。
はい。直高さん、美香ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
加藤ちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオコント名探偵パスリブロッコリー殺人事件楽しみにしてますということで。お楽しみいただいたでしょうかね。どうでしたかね。
どうでしたかな。うん、
して、
うん、
トークテーマの初恋、うん、去年の O1 グランプリでフリップの順番を間違えた初恋の松田さん、
うん、
ひよちゃん、かっこ旦那様がとても気に入ってて、今でも思い出して笑っています。勝負をかけた時の失敗を悔やむ姿がとても可愛いって気象ですよね。うん、お二人は勝負をかけた時に注意すること何ですか？来週のお題、お芝居の、来週のお芝居のテーマの提案。脳、うん、が多いな。なんていうのかな、これ。2分1本。
うん、
あ、2分1本勝負だよ。ということでタイトルをいただきました。ではでは放送千葉ってね、ということで。
はい、
勝負をかけた時に注意すること。
勝負をかけた時に注意すること、うん、
まあ僕たちで言うとあれですよね、うんうん、あのお芝居やってて、うん、まあ舞台袖に行ってこれから出てくっていう時になんか気をつけてることとかそういう感じじゃないかな。
ああ、そうか。
なんかある？
私はもうとにかくあの舞台出るときには落ち着く。
落ち着く。
まずとりあえず落ち着いてっていうところから行く。なんかね、私は結構あのもう緊張しいだから、うん、あのめちゃくちゃなんか不安になったりとかするわけ。もう、あ、袖に一回出てしまったらの方が落ち着いてる、
うん、まあまあそうだよね、うんうん、出るまでがねちょっとね、
そうめちゃくちゃ緊張してるから、うん、とりあえずなんかもうネガティブなこととかボーって出てくるわけ。もう全部できなくなったらどうしようとか超うわーってなるから、その時に大丈夫、落ち着いてよしっていく。
なるほどね、うん、落ち着いてって言って自分で落ち着けるんだ。
うん、大丈夫。
あ、すごいすごい。でもそれすごいよね。
うん、
多分それができない人もいるはずだからね。
よしっていう、よし
よしって
お腹に力入れてよしっていく。
落ち着いてるのそれは。よしって。
なんか落ち着いてるんだはず。とりあえずあの出るときにはネガティブじゃなくなってるよ。
ああ、なるほどね。
はいはいはい、袖にいるときにわーってなってるけど。
うん、僕はあんまりないんですよね、そういうのね。
あ、本当。
うん、割となんかフラーっていく感じ。
すごい。
なんかこのあんまりこの緊張もしなくて実は。
うん。
なんかあ。緊張感はあるんですけど、
うん、
緊張なんか要はなんか手が震えたりとか、
うんうんうん、
なんか、うん、体が冷えてきたりとかそんなのはなくて、
うん、
よしそろそろ始まるな行こうってなるんですよ。
いやーすげーじゃん、すごいじゃん。そうい
やなんか、うん、多分あれでしょうね、稽古してるから、うん、まあそれが自分の自信につながってるんかなと思って、うん、多分ですよ。
うん、でもそうだよね。本番はね、稽古したことが出るからね。は
い、なるほど、うん。うん。そうですよね。
うん。うん、
はい。かとちゃんさんね、うん、ありがとうございました、
う
ん。
ありがとうございました。
まさかの初恋、トークテーマの初恋を、あの、初恋クロマニュンの松田さんっていうところに、あの、テーマ持っていくっていうのはすごい、
うん、
すごいなと思った。
確かに。
うん。かとちゃんさんから。
うん。
普段の稽古のおかげで大丈夫と、メモメモって書いて
あ
るん
ですね。ちょっとちょっと。
そう、自分のね、あの、稽古以上のことはきっと出ないはずだから、
うん、
稽古通りにやれば、なんくるないさーだよ。
なんくるないさーで。
はい。ということです。はい、ということで、初恋というテーマで今日やってますよ。ミカさんなんか、じゃあ初恋のエピソードが。
初恋のエピソード？緊張するね。
なんで急にな。
うん、初恋はね、うん、もうね、恋らしい恋って言ったら、私は小学校6年生かな。
あ、初恋？
うん、もうね、同じクラスの、う 男の子のことが好きになって、
おうおうおう、
そうでね、なんかだけど小学校の頃って、うん、もうこの行為をなんかあなた好きですよって素直に表現できないじゃん。
まあ確かにね、ああ
そうだから叩いたりとか、
ああね、
ちょっかい出し合ったりとかして、
そうね、この脇腹つつくじゃないけどね、
そうそうそう、
わかるわかるよ、
もうなんかそんな簡単やってたなと思ってそういうことをやって、うん、でちゃんとねバレンタインの日にね、うん、この友達も好きな人がいたわけ、
お
で私も好きな人がいて、
うんうんうん、
であのバレンタインの日にちゃんと告白をした方がいいよみたいなことを、うん、このなんだなんていうの、この小学校6年生だったから、うんうん、ちょっと大人びてる子っているじゃん、
まあね、はいはい、で成長が早いからね、
そうそう成長が早い子、うん、私とはそんなのがあんまりなかったんだけど、うん、その成長が早い大人っぽい女の子に、うん、ちゃんと思いを伝えた方がいいよっていうのを言われて、うん、よし告白するかって言って、
お
バレンタインの日に持ってったよっていうのをね、覚えてる、
持って行って何、持って行って何、
持って行って、うん、ただ学校に、学校にさ、うん、チョコレート持ってったらさ、もうみんなにバレるじゃん、
まあね、うん、
だからそこが沖縄の素晴らしいところで、小学生だからみんな家知ってるわけ、
あ、はいはいはいはい、
だから ね、
そうね、うん、
この好きな子の 男の子のお家に宅配しに行った、
うん、あ、でもこれあるあるだよね、お家に持っていくってあるあるだよね、うん、あ
そうやったよって、次の日からちょっと気まずいんだよね、
持って行ってどうだったの、
持って行って、でなんかね、
その男の子とは、
その男の子とは、うん、一応なんかもう当時は小学生だから付き合うとかっていう概念がなかったわけ、うん、
はいはいはい、
だからもうただ付き合うとかじゃなくて、あ、なんか好きなんだなみたいな、
あ、もう伝えるみたいな、
そうそうそうそう、うん、でしかも結局その子遊びに行ってていなくて、うん、お母さんに渡すって友達と一緒にお母さんに渡しに行ったあの渡しといてくださいって言って、
かわいい、
そう、
あんたあの前城のミーカーちゃんからチョコ届いてたよ、あとでちゃんとありがとう言いなさいよ
そんな感じだったはずなんかね、翌日学校に行った時にお互いになんかちょっと変なしてた
甘酸っぱいね、
そう、そんな思い出があるな、
いける、
なおちゃんは、
ちょっとね、ちょっと待ってよ、かたちゃんさんのやつ、
うんうん、
行こうね、小さい頃は、うん、好きな相手がコロコロ変わるよね、
うん、
道場の小学生女子もそう、うん、バレンタインのチョコの試作や失敗作はお父さんに行くよね
確かに
確かにね、
試作だから、そうね、バレンタイン前はね、うん、お父さんは超えるよ ね、
ね、だからね、なんか試作してね、
うんうん、
これ失敗したから父さんあげるみたいなね、
そうそう、
お父さん食べてみたいなね、でもお父さんはお父さんでこれちょっと嬉しいはずよね、
あ、本当
嬉しいよ、だって
確かに頑張ってチョコ作ってるもんね、
う
ん、
失敗作でも嬉しいと思うよ、う
ん、あげたよあげたよ、溶かして、
お
ー作ったな、
はい、たけしさんから、
うんうん、
体育館裏に呼び出されたな、
すごい、
いや、これもう王道ですよね、理想的なやつよね、うん、は
ぁ、いいな、なんか放課後ちょっと来てくださいみたいな感じかな、
体育館裏に来てくださいみたいなね、自分なんかの中学校の体育館はね、
うん、
あの体育館の裏あったんだけどね、
うん、
あの道路に面してフェンスがあったからさすぐバレるんだよね
そう、学校バレたらちょっとね
バレるんだよね
あいつ呼び出してる、
そう、学校でよくあるこのなんか屋上に呼び出すとかあるじゃん、
うんうん、
屋上開放されてないんだよね、
そうそうそう、ね、あのちゃんと柵になってるんだよね、危ないからね、
でももうそもそも入れないとかね、
うん、
あるからね、うん、
でも体育館裏いいな、
加藤ちゃんさん、
うん、
道路に面してゴーパチとかっていうことそうじゃなくてゴーパチではないんですけど、
うん、
まあ、ちょっと面した道路というか、
うんうん、
あの普通に車通りとか人通りがあるところだったから、いや体育館裏ここ無理だなみたいなね、
あ
すぐバレるよやみたいな
逆に目立っちゃってるみたいな感じなんだ ね、 だね、
うん、そんな感じになってましたね、
うんうん、
はい、まだまだねちょっとメールとか来てるんですけど、ちょっと CM の後は、うん、言いましょうね、
はい、
はい、じゃあ一旦 CM でーす。
総理さん謝ってください。
これは謝らなくていいんです。
なんでですか、謝ってください。
いい、謝らなくていい。
じゃあ何に謝るんですか。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
ポッドキャストも配信中。
7時からじゃなくて、ソーリ
ー。はい、火曜オリちゃん始まってます。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
さあ、ツイキャス行きましょう。みかさん読める？
はい、じゃあちょっとランランさんからですね。
はい、
はい、高校の頃、うん、同じ部内の男子に12月31日に告白。相手もびっくりでごめんと振られましたが、振られた年は今日で終わりと切り替え、大事な試合前でもあり、私は気持ちが言えてすっきり。2週間後、告った子の接しが気まずそうな行動で告った子、ん？告った子の接し方が気まずそうな行動で告ったことを思い出しました。すっかり忘れてました。
あ、なるほどね。告ってもうすっきり、こう自分的にはすっきりして、あの2週間後再び会ったら、あっちは、あっちが気まずそうっていう。
ああ、そうです。でもね、12月31日っていうのもなんかいいね、ちょっとロマンチックじゃない？
これなんかすごいね。
うんうん。
しかもこの切り替え方もすごいよね。初めて聞いたわ。振られた人、今日は終わりっつって。
うん。
明日から新年だっつって。は
あ。
こういうのもあるんだね。
いいね。告白ってめちゃくちゃ緊張するからね。
あのね、あの、うん、びっくりするぐらい言葉出てこないよね。
うん。本当に。
みたいにね。
なんか呼び出すだけでもね、緊張するからね。
ね。
呼び出したら何も言えんくなるみたいな。うん、あ、偉いよ、告ったから。
芝居出るより緊張するもん。
うん。確かに。確かに。
いや、比べんなって話だけどね。
だって言わんといけんさ、自分で思うよね。だからね、
だから昔うん、うん、僕あの高校生の時なんですけど、
うん、
まあそれまでになんか何度かね恋はしてたんですけど、
うん、
まあ実らなくてね、
うんうん、
高校2年生ぐらいの時にクリスマスだったんですよ、ちょうど、うん、であのまあ友達同士でまあね彼女がいない友達同士で、
うん
うん、クリスマスパーティーやろうぜっつって、それで友達の家に集合して、
うん、
あのケーキとか、
うん、
あのお菓子とかねみんなで食べてね、
うん、
うえーっつって、でその後みんなでゲーム大会になるわけですよ、
うん、
で楽しいなーっつって、
うん、
でもうちょっとみんな寝るかーみたいな話になって、
うん、
僕ちょっとあんまり眠くなったからゲームしてたんですよ、
うんうんうん、
でちょっともう気づいたら朝になってて、
うん、
あ、なんかこのままでいいのかなって思いながらゲームしてたんですよ、
うん、
だからまあこれも楽しいけど、
うんうん、
なんかどうせなんか一度しかない高校生活だから、
うん、
来年のクリスマスは、
うん、
彼女を作って彼女と一緒に過ごそうと思った、
うんうんうん、
でそっからなんか今までなんか気にしなかったこの洋服とかも勉強したりとか、
うん、
であんまり女性とも話せなかったんだけど友達を介してちょっと喋ってみたりとか、
うん、
でやって、
うん、
まあまあ結果から言うと、
うん、
あの彼女できたんですよ、高校3年生の冬、
うんうんうん、
でクリスマスは彼女と過ごしました。
あー、いいじゃん。
これが初めての彼女でした。
あー、素敵。え、告白した？
しました。
呼び出して
あのね、あの合わせのよ、
うん、
合わせのよ、あの、うん、三栄食品館の横にある干潟の方に呼び出してね、
うん、おー、干潟に、
海沿いに呼び出してね、うん、テトラポットあるところ
に、うんうん、あー、いいところ、
あそこに呼び出してね、全然言えなくてね、
あ
30分ぐらい普通になんか世間話してね。
わあ、なんかあ、でも緊張するんだよね。
そう、この何とも言えないお互いの緊張感。なんか相手も伝わるじゃないですか。うん、この自分がこの言うぞっていうテンション、
うんうんうん。
だからもうすごいなんかちょっと微妙な空気感のまま30分ぐらい世間話をして、うん、その後、
はい。言えたんだね。
頑張ってね、もう一生分の勇気使ったと思ったその時。
う
ー
ん、
ああ。
わあ、これはいいね。
恥ずかしい。
そう、恥ずかしいけどね。
今その話したら急に恥ずかしくなったわ。
でも恋こんなだよ。恋こんなだよ、みんな。
こんなだよね。
恥ずかしい、ね、甘酸っぱい感じだよね。
ランランさんからも、うん、甘酸っぱいって
言われて。甘酸っぱい、本当に言えないんだよね、言葉が出てこなくてね。
そう。だからね、もう緊張、本当に緊張しかしなかった記憶がある。
確かに、だから
最初の言葉も出てこないんだよね、
うん、
あの時ってね、なんなんだろうね。
え、なんて言ったの。
え、
なんて、
ごめん、もうそこまでは覚えてないの。 だって緊張してるからあんまり何言ったか覚えてないよ。でも多分まあまあ、まあ好きです付き合ってくださいみたいな感じで言ったんだと思うよ。
素敵じゃん。
恥ずかしいな。
いや、言われたい。
いや、言われたい。
言われたい。
いや、言われたいよ。
ねえ。
どっかにいませんか？
で、12月に向かって引き寄せよう。
あ、そっか、引き寄せてね。
引き寄せ。
だからこれも引き寄せの法則なのかなと思ったわけ。
うん。え、何？
だってだから、
うん、
自分が決めるって言って、
うん、
だからこのクリスマスまで1年の間で引き寄せたのかなって自分が思ったわけ。
う
ん
う
ん、
あ、そうか。うん。
まあ、物は考えようだけど。
そうだよ。
うん。
お、これは希望が見えてきたぞ。
お、頑張ろう。
頑張ろう。
宣言したらね。
うん。
宣言したらいいですよ。
あー、いいなー。
じゃあ、宣言します？
うん。じゃあ、12月に、引き寄せる。ダーリンを。
ちょ、ダーリンの感じがちょっとリアルだなと思って。
はい。
はい。
よし。ということで、宣言したので、ね。
宣言しましたね。
来るぞ。
はい。メール、メール行きましょうね。
うん。
はい、さい。つとむです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
初恋。小学校1年、2年、うん、同じクラスだった香里ちゃん。
うん。
初めて意識してたかな。
うん。
そして時は過ぎ。
うん。
高校2年に、また同じクラス。
うん。
席が隣になって、
うん。
香里ちゃんが、かおりちゃんが俺に小学校1年の時、うん、私を好きだったでしょうって言われてドキッとしたよっていうことでいただいてます。
いや、気づいてたんだかおりちゃん。
これ、うん、これ言う女子ずるい。ずるいよ。だってこの私を好きだったでしょうって言われてまたドキッとするもん。
うん、するする。
ちょっとキュンってなるもん。
ああ、あ、なる。
うん、なる、なっちゃう。
あ、じゃあちょっと言ってみよう。
いや、過去を遡るんじゃないよ。
誰だったか。ねえねえねえ。
電話帳を引っ張り出したから。
あんた誰ってなるぞ、私の。学校だったからね。
まあ、ね、
あれだけ。
へぇ
お
ぉ、その後どうなったんかな。
いやー、素敵。
へぇ、私好きだったでしょ、うん、って言われるっていうね。
なんて言ったのかな、うんって言ったのかな。
お、知らんよ。
あ、リアル。
わからん、わからん。
そんな感じかな。
高校生だったら、あ、でもな、わからんな。本当に、その時も好きだったら、うん、うんって言うかも。自分だったらね。
うん、うん、
うん。なるほどね。たけしーさんから。
うん。
さっきの、
うん。
僕の話ですね。
うん、うん。
わかるな、相手の方も早く行ってよって思ってたはずね、という、この沈黙が流れる空間ね。
もうドキドキして待ってたはずよ。
耐えきれないやつね。いや
あ、あの空気がね、素敵ね。
ね、初恋ってやっぱり覚えてるもんだよね、結構ね。
うん、
なんか物心ない時とかもなんか後から親に聞いたりとかしてあったとか言ってたから。
うんうん。
で、要は保育園とか。
おお、
うん。なんか仲いい女の子がいてとか、うん、そういう話もしてたからね。
うん。
うん、ツイキャス、
うん、
数字リトル Q さん、
うん、あ、リトル Q さん、
ありがとうございます、はい、ミカ、
うん、
同じことを言ってたケイチ・ティーコさん、
うん、
ケイチ・ティーコさん、絵描き S 屋さんは言った当時は点々点だったぞ、今は知らんけどということで、はい、タカコさんとシアさんですね、
うんうん、
同じこと言ってたって要は宣言する。
ああ、そうなんだ。あ、う、あ、
ん、
なるほどね。
当時は多分失敗に終わったっぽいですね。うん、でもね、思いの強さだからね。
そうそうそうそう。
あ、思いの強さだからね。
今来てるから、いろんなの引き寄せてるから。
ちなみにちょっと踏み込んだ話すると気になってる人とかいるの？
え、今？あ、今、うん、
特に？
うん、そうだね。
特にか。
うん、
じゃあ、
うん、
芸能人で言うと？
菅田将暉。
菅田将暉？あれ？最近菅田将暉なの？
うん、菅田将暉。
へえ。昔あの人って言ってたのにね。
藤原竜也？
藤原竜也と
二宮？
あと二宮と、うん、もう一人ぐらいなかった？
藤原。
石田一世。
あ、石田一世、うん、大好き。
とか 新たに加わった、
うん、新たに加わった須田まさき今須田まさき来てる。
須田まさきかっこいいからな。
かっこいいよね、
うん、あのなんだろうなんだろうね、なんか隣のアパートのなんかに住んでる、
うん、
気さくな兄ちゃんって感じするよね。
あ、かる。
なんて この感覚わかる。なんか、
あ、なんか洗濯物干してる時にたまに会うみたいな。
あ、そうみたいな。
ああ、いい。あ、そういう出会い方したいな。
どう、そう、そう、そういう出会い方。
どあ、洗濯物干してる時、あ、こんにちは、みたいな。
じゃ、毎日洗濯干したらいいよ。
毎日洗濯物干してる時に会うから、キョロキョロしながらね。
裏添え、裏添えの、みんな探してね。裏添えのところで、ミイカさんが洗濯干しながら、ちょっと、キョロキョロしてる。
あいつ干してる今日もってでもそういう爽やかな恋をしたい。
あ、なるほどね。
なんか洗濯物とか超清潔さ、
なんかこの
清潔感にあふれた、
なるほどね、
爽やかな恋いいな。
出会いがね、うん、出会いが欲しいですな、
うんうん、
あ、欲しい。募集してまーす。
しょーす
いや他人行儀っていう他人に任せるっていう。加藤ちゃんさんか。
はい。
高校の時に追っかけてた人は、うん、恐ろしい姿、うん、髪型、メガネ、服の好みになってた、
うん。
追っかけ続けなくて正解だった。これでも、割とあるあるだよね。あの、なんか同窓会あるあるとかさ。
うん。
なんか、昔好きだった人が、まあ、すごい、ひどい言い方するとハゲチャピになってたとか。
ああ。
とかね、あのね、あるかもしれないからね。
あ、でも確かに、なんか何年も会ってないとね。
う
ん、
急に、あ、え、こういう雰囲気なのみたいなね。
うん。
割とこれがあるのが Facebook だよね。
ああ、Facebook か。
あの、なんか、小中とかの同級生とかがたまに、なんかこの、
あ、申請で
申請で来たりとかして、うんうん、あ、元気してっかなと思ってね、
うん、
見たら、え、こんな顔なってんのみたいな。え、子供3人いるのみたいな。感じになるよ。
確かに大人になってから見ると、うん、ってなる人多いかも。
ねえ、なるよね、やっぱり、
うん、
多分記憶の多分そこのラインで止まってるんだろうね、
うん、
自分たちのね、
うん、
あー、やっぱでもね、あ、加藤ちゃんさんから、
うん、
須田まさき、ミーカーちゃんと雰囲気合ってそう。
いやー、ありがとうございます。
須田まさきがこの放送聞いてますように。
須田まさき聞いてますように。本当に須田まさき
じゃあ実際須田まさきが、
うん、
前城さんつって来たらどうする？もう、いや、照れてるやし。
もうごめんね、こういうところ想像力豊かだから。ごめんね、今ちょっととっても幸せな気分だな。ありがとう。もう私はそれだけで幸せだよ。
はい、ミカさんは今日も幸せです。
はい、
幸せです。
はい、
もうね、あっという間にお時間なんですけどね。はい、来週のラジオコントのお題ですね。
はい、
加藤ちゃんさんからの、
うん、
2分1本勝負だよにしたいと思います。う
ん、いいですね、はい。
ちょっと忘れないようにね、いつも忘れがちだから、ちょっと写真撮っとこうね、メールね。はい。これです。だっと。はい、で、
はい。
はい、ということで、
うん、
1時間初恋の話してきましたが、来週のお題、
はい。
はい、ミカさん、ちょっとお願いしていいですか？
はい、来週はですね、〇〇の秋。
お！
ということで、はい、もう
食欲の 秋、読書の秋ね、
うん、
スポーツの秋とか言いますけど、うん、オリジナルで作ってもいいしね、
うん、もちろんもちろん、
まるまるの秋でお待ちしております。
はい、
はい、もうあっという間にお時間ですね。はい、今日もありがとうございました。1時間
ありがとうございました。
はい、火曜オリジンチャンプル、お相手は劇団大勢の渡嘉敷直隆と
劇団大勢前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ。